歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 E ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド FM のエクシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア E ファクトリーの提供でお送りいたします。どうもこんばんは。はい、1週2週3週目でございましてですね、今日はですね、ミロスアカデミーの竹澤さん、竹澤さんと谷さんに、引き続きお話聞きたいと思います。まあ、世界はいろんな混沌として、戦争とかいろんなことがございます。日本の中でも、まあ、世界でも、新型コロナウイルスとか、お仕事がうまくいかずに、自殺されるというか自分で命を絶たれる方もたくさん今出てきているようです。これ日本だけで言ってもその悩みはもう尽きないと思うんですよ、これね。でそこら辺をですね、まあ、お二人のミロスアカデミーがそういった新しい新次元の思想というか考え方で、まあ、その乗り切っていける力を皆さんに、まあ、備えるっていうかね、武装やね、ある意味そのなんていうの、考えの武装ですよね。まあ、その辺ですね、まあ、今までなんかそういう生徒さんとか講習来られた方で何かこうこんなに変わられたみたいな例の方っておられます？どうでしょうか。あ、ちょっと待って、その前にちょっと書き込みを先週からいただいてます。もけもけちゃん、あきろさんこんばんは。平田あきろさんこんばんは。遊びに来ました、どうもありがとうございます。そして町田恵子さん、延長っていうね。町田さんはお友達、どんなお友達なんですか？大丈夫言って。
はい、ミロスアカデミーのね、
はい、
生徒さんで、
あ、はいはい、
まあね、彼女もね、うん、夫婦再生を果たされたものすごい体験をされてるんですけど、うん、あのですね、実名でアップされてるので、
う
ん、あまり詳しい
ことは
言えないので、まあ、別の方の体験を言いますと、なるほど、まあ、このミロスアカデミーをね、うん、まあ、前回からもお伝えしてますけど、さまざまな人間のね、悩みや問題、はい、社会の課題を解決に導くということで、うん、私喋ってもいいですか？
どうぞどうぞどうぞ、いいですよ。
は
い、
まあ、テーマとしては、うん、子育て教育というね、カテゴリーで、うん、谷講師と子育て教育ラボというね、はい、ミロスアカデミーのこの新次元思考テクノロジー、うん、ミロスを知って、ビフォー、劇ビフォーアフターをされた方がなぜどのように変容していったのかっていうのをね、しっかりとミノスシステムを通して解き明かすことによってね、はい、うん、皆さんにその感覚をコピーしてもらえるようにお伝えしてるんですけど、
はいはい、
ね、子育ての、ね、悩みといえば、やはり不登校引きこもりっていうのが一番この社会問題としてはあるじゃないですか。
はいはい、
でね、この学生時代の不登校っていうのが、まあ、そのまま続くと結果仕事もせず引きこもりになっていき、そして今社会問題で言われている5080問題っていう、もうね、80歳の親が50歳の子供を子育てまだ終わらず心配する、この子供のね、今後を心配するっていうような状況になっていくということで、まあね、そういうこのニュースが流れるたびに、例えば子育てをしているお母さんというのは、その悩みや問題を未然に防ぎたいと思うんですよ。
そうです。
だから例えば子育てしているときにね、例えばお腹が痛い、学校に行きたくないっていうと、もうね、未来の不安で頭がいっぱいになるんです。もうね、そういう未来の不安っていうのはね、もうタタタタタタってものすごい計算するんですよね。このままこの子が学校に行かなくなったら、不登校になって引きこもりになって働くなったらどうしようみたいに、
親は先死ぬしね、親は先死んじゃうし、
今後の不幸になっていくかもしれない状況って、もうね、妄想空想が止まらないんですよね。
どんどん大きくなるよね。
そうそうそうそう、そしてだからこそこの子をなんとかしようと思って、その状況から脱出しようと思ってね、首根っこを掴んで学校に行こうそ
う。なるほどなるほど、
でもそうやってやればやるほどひどくなってしまうんですよ。
わかる、
だってそれはその子供に問題があると思ってるから、その子を正そうとするんですね。
なるほど。
ところがね、これ昔から言われてると思うんですけど、 子は親の鏡、写し鏡である、
うんうん、
だからもうね、子供はあなたのそのままが写ってるから、うん、親が立派な佇まい、しつけね、うん、あの行いを正しくすると、はいはいはい、子供も良くなるんだよっていうことでね、うんうん、まあそういうことをあの知識として知ってる人はまあね、自分を正そうとして、まあね、この子を、ね、直そうとするか、うんうん、もしくは自分の佇まいをね、直そうとして正そうとする、
うん、
でもどっちにしてもひどくなるんですよ。
おうお
う、これはなぜかというと、うん、鏡の本当の仕組みを知らなかったから、
うん、というのは、
というのは、うん、よく言いません、この世界はこの目の前は自分が映ってるんだよっていう鏡の世界ですよっていうことは言われてると思うんですけど、うん、この鏡の見方がわからなかったんです、
うん、
だから自分とは思えない目の前の人が映るのに、うん、その自分は絶対にしないことを自分やと思って思えないじゃないですか、
うん、
だってエコカメンさんもね、
はい、
綺麗に、ね、まあ、あの清掃活動をしているのに、うん、目の前の人がね、それこそわざわざこれもよ、これ見ようがしに車からねゴミを捨てる、なんじゃこいつって自分とは絶対に思えない行動されるとカッと怒ったりとか、うん、信じられないとか思ったりとか、また、うん、なんて冷たい人なんだろうと思ったりするかもしれない、
うん、
そうやって自分とは思えない人が目の前に現れたり、
うん、
そのまま自分と思える人が現れたりするのは、うんうん、なぜかというと、実は相対の鏡と相似の鏡という鏡の見方というのがあって、
うん、
それは新次元の視点がなければ、
うん、
そのまま自分とは受け取れないですよ。だから自分とは思えない嫌なやつも受け取れないし、
うん、
自分とは思えないぐらいすごい人もあなたが映ってるのよって言われても、いやいやそんな私なんてって思ってしまう、
うん、
だからこの世界の、まあ、この鏡のトリックというのも、うん、新次元思考テクノロジーミロスの、まあ、様々なカリキュラムでしっかりと体感体得できることによって、
うん、
そのまま自分と受け取れるその器というものもできるようになるんですよね。
ほう、この話ってどうなん、みんな聞いてくれてる人って理解してくれてる？俺はね、結構もうね、谷さんに3回聞かしてもうて、今日、竹澤さんに3週聞かしてもうて、なんとなく分かってきてるのよ。
はいはい。
でも谷さん曰く僕は分かってないって言うのよ。な？言うよな？
分かってないと言う。言われてね、
うん、
なんか分かりたいと思ってくださいます？
いや僕はあのあれですよ、こういう話好きですからね、基本。
ああよかった、
うん、
それはねすごい嬉しいです。だから興味を持ってもらうっていうのが、
ええ、
新たな次元の扉を開くきっかけになるので、
うん、あのね、
まあ、先ほどね、
ええ、
子育ての例をしている
、はいはいはいはい、
相対の鏡と相似の鏡というのがすごいヒントになっていて、
うん、
子供を何とかすることではなかったっていうことに気づいてもらうと、
うんうん、
え、あの学校に行きたくない、全然全くやる気がない、
うん、
もうダラダラしているその子供の姿が、
うん、
私ってもうね、うん、びっくりしてもらったらいいんですよね、
うん、
つまりもうね、そういうね、全然こうねやらないような子供のね抱えてるお母さんってめちゃくちゃ頑張ってるんですよ。
そうね、わかるわかる、うん、
うん、だからこのあたりもね、しっかりと目の前の子供は、
うん、
あなたの本当の姿に戻っていくために、
うん、
まあね、そのあなたのね、お父さんとお母さん、あなたのパートナーと共に、
うんうん、
元に愛を、本当の愛を教えてくれるメッセンジャーであるっていう風にね、理解してもらえると、目の前の子供を問題視せず、
うん、
本当の意味での問題というところにね、
うん、
立ち返ってもらうことによって、
うん、
自分が取り戻してきた親からの愛を受け取ることができるんですよ、
うん、
ここで自分が子育てをしているという子供、
うん、
自分が親になって子供を育ててるという概念から、
うん、
親育て、ね、子育ては親育てであるということで、自分が親として育っていくと同時に、
うん、
自分が子供であった立場を理解することによって、自分の親をも生み直すことができるんですよね、うん、だから原点というのは、自分と親との関係性が反面教師になって自分と子供との関係性を作り出したり、
うん、
またその親と同じことをやろうと思うのにうまくいかなかったということで、
う
私のテーマというのは親と子というこのテーマで、うん、親子の、ね、パターンは遺伝するということで、どうしても負の連鎖を繰り返してしまう、うん、その良かれと思って、ね、一生懸命子育てすることの弊害ということで、うん、負のバトンを繰り返してしまうことをの連鎖を断ち切る、その実践方法をお伝えしていますので、
うん、
気がついたらあの子を何とかしようと思ってるのに、
うんうん、
自分のやりたかったことや取りこぼしてきたいろんな思いを感じることによって、
うん、
気がついたら子供があんなに何とかしようと思ってたのに何ともならなかった子供が、うん、ある日突然、うん、学校に行くわと言い出して、
うん、
学校に行き来と、ね、クラブ活動や、うん、また次への未来っていうものを歩んでいってるっていう生徒さんがね、
うん、
ものすごいたくさんいらっしゃるんですよ。
なるほどね、
はい、
それをこういう講習に行けばなんとなくこうヒントが湧いてくるみたいなことなんですよね。
そうですね、
うん、あのね、
これは
僕ね最近ちょっと一つちょっと面白いことっていうか、
はい、
うちにねお客さんの子供さんが遊びに来るんですよ、
はい、
小学校3年生の子なんです。でその男の子はね、お父さんお母さんのそういった、まあ、家庭の話をよく聞いてるんかどうか知らないですけどね、男の子、小学校10歳の子が長髪なんですよ、9歳か長髪なんですよ。これで、まあ、実はそれが原因でもう相当いじめられてたみたいなんですよ。これでそれなんでやのって言うとね、いや僕ねと、ガンで髪の毛を薬で失った人に、まあ、髪の毛あげるんやと、そ小3の男の子ですよ。で僕はちょっとドキッとして感動、そんな子がおんのかと。ということは自分はそのいじめられる、その髪の毛を伸ばすことを引き換えにやっぱりいじめられてるわけですよ。それ決して自分のためじゃないのに、それを言わずしていじめられてるわけです。でそのいじめてるとするのは女やとか言って、まあそういう、まあそれは髪の毛長いからね、どうしてもそういう言い方するよね。でそれがもう暴力的になってきたと。で僕はこの辺でエコ仮面でちょっと子供たちは知ってるので、僕はエコ仮面がね、そのいじめられてる子もちょっと僕は知り合いの親の子なのでお手紙書いたんですよ。でこの子はちょっとがんでね、髪の毛を失った病気で失った人のために髪の毛をプレゼントしようとしてるから君も協力してやってくれよっていうような形で手紙書いてエコ仮面のシールを同封してこれを渡しなさい、きっと多分分かってくれると思うよって、いやそんなはずないって、あんなひどいやつがっていうことで言ってたんだけど、渡したらピタッとやまったんですって。でね、僕その時にちょっとこんなもんはね、僕はまあ正直狙ってるっていうかそこまでバチッといくとは思わんかったんだけど、でもねこれね、なんか先生谷さんどう思われるか分かんないけど、いじめられてる方にね、とかくこういじめられてる方に寄り添うじゃないですか、頑張りやとかしっかりしや負けたあかんでと。でもね意外とこれね、いじめてる方に寄り添うと話が早いのかも分かんないなってちょっと感じたことあるんですよ。それこれ先週ぐらいの話、これでどうですお二人先生方。
じゃあいいの、私ばっかり喋って。
いやいやいいですよ、もうそんな。
まずですね、この、まあ、私ね、先ほども言いましたけど、
うん、
自分いじめの終焉というタイトルで、
う
ん、まあ、デイリーレッスン担当してるんですけど、
ちょっとアップしますよ。
まずこの、はい、先ほど言われてた、
うん、
いじめっ子といじめられっ子の関係性、
うん、
今までね学校の道徳って例えばいじめられる子って当然いじめっ子がいて、
うん、
このいじめっ子がいじめるから、
うん、
この子はいじめられる、つまり被害者であり加害者という関係性があって、
うん、
この加害者がいじめるからいじめられるんだって思ってますよね、
うん、
だから この例えば学校の先生がいじめっ子になぜ何々ちゃんをいじめるの、いじめないでくださいねと言ったり、またいじめられる子に対して、まあ、慰めたりとかってするじゃないですか。でも本当はいじめられっ子もいじめっ子も自分の内面の中にいじめっ子といじめられっ子がいるんですよ、じゃあその一見ものすごい信念と、それから思いを持って髪の毛を伸ばして、そしてその感の人にこのね、プレゼントしたいという、これは素晴らしいことなんですよ、でもその素晴らしさの中に、その素晴らしいというその行動行為をたった小学校3年生10歳の子がなぜやろうと思ったのかっていう、その最初のきっかけっていうところに、またこの今の現象を作り出す解決の糸口があるんですよ。
なるほど、
つまり目の前の人、まあね、そのがんで困ってる人を助けたいという思いが浮上する、それもいわゆるこの一般的な小学生の子とは思えないぐらいの、そのすごい素晴らしい思いが湧き上がってくるっていうことは、救いたいという思いは同じ大きさ、救われていないという思いを抱えている。で、自分が救われないからこそ外側の人を救いたいという一方通行の思いがあるから、
もう
自分の心の葛藤、ジレンマで、どうせ自分の思いなんて誰も理解してくれない、賛同してくれない、共感してくれないという素晴らしいことをやりながら、完全に自分のその思いとか行動を理解してくれる人はいないに違いないという勝手な思い込み、信じ込み、この二極間の葛藤が目の前の言葉を引き出してしまうんですよね。
No.
そして、その林立てる子っていうのも、ちょっとね、あの清掃活動の時にこうね、あのわざわざこの幅寄せして嫌がらせのような行動をする人と同じで、やはりそのいじめっ子っていうのはその正しさが眩しいんやと思うんです
よ。わかるな。しかしこういうのって大人の僕たちは理解できるけど、子供たちには理解させにくいですよね。
ああ、なるほど。と思うじゃないですか。そして子供たちをなんとか更生、矯正、つまりその子供たちのいじめの問題を終わらしたいと思うじゃないですか。でもこれってね、ミロスアカデミーの生徒さんでもたくさん教師の方がいてくださってるんですけど、学校で起こっている、教室で起こっているその生徒の状況っていうのは、実はその先生が見た世界なんです、つまり自分の中にいじめっ子といじめられっ子がいるんだというふうに理解すると勝手に目の前が整っていくんです。これが、
ごめんなさい、ちょっともうちょっと分かんない、その先生が、
はい、そうです。つまり目の前の子どもたちがいじめっ子といじめられっ子の関係性でこの悩んでいて、いじめ問題を目の前の子どもたちを解消しようと思っているじゃないですか、ところがその目の前に繰り広げられているのは、あなたが見た世界なんですよね。つまり目の前に映し出されているのは、あなたの映し鏡なので、自分の状況、つまり自分の問題なんですよ。これは先ほど言っている子育てに悩んでいるお父さん、お母さんが子どもの問題だと思ってその問題を何とかしようと思っているときは、目の前に鏡があって鏡の自分に顔が汚れているとしますよね。自分の顔に泥がついているのに、目の前の鏡に映っている自分の顔を一生懸命拭いても鏡に映っている自分の顔は綺麗になりませんよね、つまり目の前に映し出している見ている世界は、あなたの内面意識が目の前に映し出されているなら、自分の情報であると理解し、なぜその目の前を通して自分がどう感じるのかっていうところに内面意識にアクセスしていくと、自分の内面のバランスが整うと、目の前のバランスが整う。そう、自分の顔の汚れを取ったら、同時に目の前の鏡がの自分の 目の前の世界も整う気が、うんうん、
あのものすごいね、もう言うた反応はものすごいよくわかるし、もうその面白いですよ、興味深いです。ところがその学校の先生が、で例えばですよ、9歳10歳の子どもたちが、まあ、言ったらまだあの言葉未熟って言っていいのかどうか分かんないけど、経験値の少ない子どもたちの言ったら巻き起こすハプニングであったり、言ったら問題だと大人はそうまず思いますよね。これは今この前目の前で起きてるのは、まさか自分の内面の要は不具合、バランスの崩れが、彼らが要は操り人形みたいに、そこで、まあ、で要は何、反映化してここで起きて、目の前で起きてるっていうのは、なかなかでもそれ思いにくいですよね。だって、だってこの、その立ち回ってるっていうか、問題のあるトラブルのある子供、子たちは9歳、生まれてまだ9歳、10歳、自分でもあの歩き出してまだ4、5年の子供が、うん、ぐちゃぐちゃやってるの、それをまさか何十年も生きてる教師にもなってる人たちが、そう、私の写し鏡っていうのは、そこはでも思いにくいですよね。
あ、でね、実際にその目の前の世界を変えていくには、まず、まあの言いましたけど、そのイガイガしてる人っていう、ね、先週か先々週にお伝えしたように、イガイガしてる人と一緒で、相手の思い、その気持ち、それはいじめる側もいじめられる側も、なぜそういうことをしてしまうかっていうのを、ただただ聞く、その子の思いに寄り添っていくだけでバランスが整っていくんです。
あ、なんとなく、あ、そう、今の話でよくわかった。あ、今のよくわかりますわ。
そしてね、エコカメさん、
はい、
実はですよ、場面を変え、状況を変え、エコカメさんが見ている世界なんですよ。ここがポイントなんです。
ちょっと待って、
どうでしょう、
ちょっと待って待って待って、
自分の素晴らしさ、
自
分の信念、正義というものを貫けば貫くほど、その正しさを理解せず、分かろうともせず、揶揄し、そして攻撃する理不尽な状況が現れていることに対して、エコカメさん自身が何か感じるものがあると思うんですよ。だからこそ何とかしてあげたいという思いが出てきたと思うんですよね。
おお。ちょっと頭が今回転しなくて、ちょっと自分のねことに変えた時にちょっとね。ちょっとね、パチって今ちょっと合わすのに、アジャストするのにちょっと時間がかかりそうですね。
いいです。
僕が世の中に見えてる世界は僕の内面のことっていうことですか？
はい。
今僕の前で起きてる全てのことは、
そうです。これ今何をやってるかというと、今わかる、わからないという思考がパニックになってるんです。それはなぜかというと、
僕ね
新次元思考っていうものに、をぶち込んでる、アクセスしてるんです。だから本当にね、自分の頭ではわからないんですけど、感覚、自分の元々の存在本体に今アクセスしてるので、私たちが伝えている新次元の思考っていうところにアクセスしてるんです。
アクセスされてんの？
はい。
そうなんや。ちょっと読みますね。
はい、
ちょっと読みますね。モケモケさん、これは何？拍手してくれてるわけ？はい。モケモケさん、偉いですね。その子すごく素敵です。みよみよちゃん、よくわかります。モケモケさん、いじめは良くない。みよみよちゃん、鏡の見方という視点は新鮮で気づきがありましたと。先生、気づいてくれてる方おられます。はい、もけもけちゃん、自分も中学生の時は、ひどいいじめに遭いましたと。
はい、
そうなんですか。そして、町田さん、エゴ仮面さん、いい感じ。エゴ仮面と来たか。なるほどね。はい。うららさん、アクセスしまくりという。はい。あ、俺をね、俺にアクセスされまくってるってことですね。
もうぜひとも、ここから新 次元思考で、ね、
それ先生反対、ね、先生反対反対反対
反対よ、
あ反対か、
上下反対、うん、
あ
12月24日、12月
24日、うん、クリスマスイブに、はい、プレゼントしますよ。
最高のギフトを手に入れる秘訣という、
はい、
これはこれはあれ、ネットで、
はい、そうです、うん、リモート、リモートを使った、うん、リモートでのオンライン授業ですので、うん、今ご覧のね、スマホやタブレット、パソコンからご受講いただけますので、はい、ぜひともね、ご受講、そしてライブ授業ですので、はい、双方向の空間で、うんうん、しっかりとこのミロスの英知を体感体得できますので、うん、その名の通りミロス体感講座という、
なるほどなるほど、
授業ですので、ぜひとも
これ、これ初級ですか、これ初級、初級、
はい、初級です。
俺結構でもアクセス
一気に行きますよ。
アクセスされるとなんかちょっと疲れを感じるな。
いやもうねすごいですよ本当に。10個ぐらいもうメリットがきますよ。
あそうなんや。はい、いやでも今日これね3週にわたりいろいろこうお話しさせていただいて、はい、なんかやっぱりこう、根本は自分の考え方次第かなみたいなね。だからすごくいかになんかこう人のせいにしてる自分だとかね、社会のせいにしてる自分だとかっていう前にまず自分をもう一度ね見直そうといういいきっかけにはなりそうですよね。これ
絶対なります
ね。で人のせいにしてるっていうとなんか寂しいですもんね。全部自分の行動次第で世の中切り開いていけると思うと逆に楽しいですもんね。
本当にね、一人一人が本当に無限の可能性を持っていることに、
うん、
もう自分の思考で止めてしまっているだけなので、
うん、
まあ、本当にそこを切り開いていくことで、
うん、
全く見る世界とか世界とか本当変えていけるっていう、
うん、
もう先ほど平田さんもおっしゃってましたけど、うん、なんか本当にこれが全員みんながこの英知っていうか、まあ、この視点を持つことで、うん、本当に豊かな社会がね、
うん、
もう勝手になっていくって世界なんですよ。なんか幸せにしないといけないとか、うん、
なるほど。その被害者意識とか奉仕とかじゃなくて、みんながそれぞれも、ね、それぞれ生まれ変わればいいわけやからな。
はい。
はい。はい、町田さん、元井エコ仮面さん、はい、全然大丈夫ですよ。はい。葛西純子さん、素晴らしいです。はい。葛西純、これお友達ですか？葛西さんも。
いや、違う、どこじゃないです
か。このシステムをダウンロードしたら状況が変わるという。もうね、これをこの葛西さんはもうその24日入りますから、
はい、
もう葛西さんね、ぜひ勉強してみてください。僕もはい、じゃあ24日本当入りたいけどあれなんですよ、仕事なんで、ちょっとまた夜のね、はい、夜の深夜も先生作ってくれる？深夜、
はい、
深夜授業、
新次元思考テクノロジーでミロスを駆使した、
うん、
ミロスヒアリングとミロスカウンセリングは、うん、9時以降でもね、ご受講いただけます。
あ、なるほど、なるほど。
8時45分が最終かな。
うん、
なのでね、はい、私はこの日程で担当しますので、
うん、
電話でのカウンセリングになって、
はい、
電話料のね、ご心配はできず、されずに、
うん、
ご受講料のみで、
はい、
ご受講いただけますので、
ありがとうございました
。あ、夜も OK ですよ。
はい。ごめんなさい、もう番組はこれでちょっと終わりなので、はい、